ルカによる福音書17章の1節から4節というですね、短い箇所です。ここでは、このですね、内容の係りが少し分かりにくいところがあるわけですね。まずですね、このつまずきっていう言葉が時々ここに出てきます。で、つまずきとは何だろうかということですね。あんまり私たちはですね、ある人をつまずかしたと、言い方はあんまりしないと思うんですね。日常の会話の中で誰それが誰かをつまずかしたとかですね。このつまずきっていうのはですね、神様からいわば遠ざけるようなことをすることをつまずかせるというわけですね。例えばですね、誰かに神様を信じていると言いながら、ある人に嘘を言ったと、あるいは悪口中傷を言ったと、それを聞いた人はですね、神様を信じている人でもそんなこと言うのかなと思ってですね、なんだと思って、で、一度神様から遠ざかるということになるわけですね。そういうふうに神様から遠ざけようとするようなことをつまずかせるということなんですね。だから、特に信仰を持ってない人がですね、そんなことを聞いたらですね、クリスチャンでもですね、仲間同士で悪いこと言い合ったり、悪口言ったりですね、嘘を言ったりすると、それはとてもそういうふうに、キリスト教や信じたくないとかいうことになって、神様から遠ざかろうとする方向に働くということなんです。すべてのことは神の国のためということで、まず神の国、神様のご支配や神様のご支配の中にあるもののために近づくということがあると思うんですね。汚れたこと、汚れたこと、それは神様から遠ざかる。罪っていうのはすなわち神様と私たちを隔ての壁なんですよね。そういうことで、そのキリストが来たのもですね、私たちと神様のある決定的なその壁をですね、それを取り払ったということだったわけです。近づけるためだったわけです。そういうふうにキリストの働きっていうのは、一言で言えば神様と私たち近づけるためだったんですね。罪っていうものがあるから、さまざまな汚れ、不正なことがあるから、それを清めると。だから、そういうふうに方向に働かないものは、みんなこのつまずかせることっていうわけですね。で、そういうふうにつまずきは避けられないと。私たちはいろんなことでですね、神様から絶えず引き離されよう、引き離されようとすると。そういう意味でこの世っていうのは、至るところにつまずきっていうのがあると思うんですね。何かを見て、テレビなんかのたくさんのなんかドラマがやってると、これもほとんど全部と言っていくぐらいですね、神様はこれを見てですね、神様に近づいたなという感じを起こさせるだろうかということです。もう大概ですね、嘘を言ったとか騙したとか人を傷つけたとかですね、そういう良くないことばっかりやってる。それを見たらですね、人間ってそういうもんだと。で、そういうことを面白がってみるということですね。で、そういうふうに何かのこういう番組、テレビを見てもですね、あるいは映画を見ても、神様のような真実なものに近づけるような働きを持っているかどうかと。そこのみんなある意味でつまずかせるものだと。これは文学でもそうですね。大概ほとんどの小説、小説のようなものも、大概そういうふうに読んだ後で神様から遠ざけるような感じですよね。本当に真実な清いものが近づいたと感じるだろうかということです。で、単に、ほとんどの場合は面白かったとかですね、心理、心の描写が上手であると。いくら心の描写が上手であってもですね、その悪いことをしたとかですね、人に欺かれて苦しかったとか、そんな心の描写したところで、読んだところで神様に近づいたりはしないわけですよね。そういうことでですね、このつまずきっていうのは至るところにあると。で、また私たちもつまずきをしょっちゅう誰かに与えてしまうし、誰かからつまずかせる。その身の回りのいろんなことでそういうことがあると。まあ、そういう意味で、この世っていうのは絶えずそういうふうにつまずくってですね、神様の道をまっすぐ歩けないで、つまずいたら転ぶわけなんですけど、まあそれがあんまり転び方ひどかったら、もうこれから滅んでいくっていうぐらいひどくなるというわけです。それで、いろんな意味でですね、つまずきは避けられない。そういうふうに絶えず神様から引き離されようとする、そういうものがないような世界ではないからですね、そういう意味でつまずきは避けられないといったわけです。 で、だから私たちもですね、私たちの努力というものはそういうつまずきがないようにということだということです。でもこれを注意してなかったら私たちの言葉や行いってもうすぐに誰かにとってですね、なんだ神様を信じているのはああいうような状態だとかですね、すぐにそうにうっかりすると私たちの言うことや行うことが他の人にとってですね、神様のようなものから何か引き離すようなことになるわけですね。それはもうそういう、でもここでですね、つまずきをもたらすものは妨害、不幸だということで、書いてありますが、これはですね、不幸っていうのも、ウーアイっていう、まあ言ったり、関東詞ですね。あーとか、おーとかいうふうな言葉であってですね。日本語の不幸というのはちょっと違うわけですね。それをですね、意図的に、その誰かをつまずかせる。あるいはつまずかせるということは、ウーアイ。悲しむべきことだ。というような関東詞なんです。あーっていう意味ですね。でそういう言葉は日本語にちょっとないものだから一応仮に不幸だというふうに不幸という言葉とは違うんですね。強い感情を表す言葉です。で、そういうふうに誰か他の人がですね神様から遠ざかるようにするというふうなこと、悪いことをしたり言ったり、これも当然そうですね。何か悪いことを言ったりしたりすれば、誰かを神様に近づけたりしないわけですね。そういうことでですね、このことを非常に気をつけるようにという意味で、この二節のことはちょっと私たちは驚くような言葉ですね。他の人をつまずかせて神様を引き離そうとするようなことをするよりも、首に引き嘘をかけられて海に投げ込まれている方がマシだなんていう、こういう例え私たちは決して使わないし、ちょっと非常に驚いてしまうようなことです。で、この箇所分かりにくいっていうのは、どうしてこんな厳しいような表現をあえてイエス様は使ったんだろうかと。で、特にですね、この小さいものの一人ということを書いてあります。これらの小さいものの一人とここでありますが、これらっていうのは誰を指しているのか、ここのところでははっきりしないわけですね。ですね。これらの小さいものって。で、こういう時は他の箇所をちょっと参照、比べてみるということが必要になるわけですね。ここと似たことは、マタイの福音書の18章の6から7というところを見たらですね、この平行箇所ではわかるんですね。マタイの18章の、18章は最初からこういうことが関係しているわけですね。マタイの18章です。で、18章はですね、この一節から、ずっとこう続いてきておりますね。14節あたりまでですね、マタイの18章34ページですか、ここのではですね、18章を見たら最初からですね、こういうふうに、天の国で一番偉いとありますが、これは前にも言ったことありますね、大きいという意味合いの言葉なんです。メガスという言葉ですからね。一番大きいのは誰なのかと言ったらですね、一人の子供を呼ぶようしてですね、来なさいと心を入れ替え、あるいは心を転換して子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできないと、こういうふうにですね、このマタイの18章では一番偉いというか大きい、神様の目で見て天の国、神様のご支配の中でという意味がありますが、今のことってあるんですね。何も死んでから一番偉いとかそういう意味ではなくて、神様のご支配の中、神様の見るところで一番大きいと見なされるのはですね、このように心を入れ替えて幼子のようになるという、自分を低くして、そのように自分がこれを持ってるんだ持ってるんだと言ってですね、他を見下したりしないで、 というような意味合いでこもっていますが、自分が低いという自分は何も持っていないということを本当に分かっている。そして神様を幼のように子供のように見上げるというわけですね。そしてまたそのような小さいものを受け入れるものも、これも大きいという意味合いがここにはこもっているわけです。そしてその後でですね、ここでは6章で私を信じるこれらの小さなものを一人をつまずかせるものとあってですね、このマタイにはこれらの小さいものっていうのがこういう前のところを受けていってるわけです。神様に幼子のような心を持ってですね、すがろうとする人、そういう人たちの前にですね、つまずくの意思を置いて神様から遠ざけようとする、そういうことを意図的にするような人はですね、こういうふうに大きな裁きがあると、それをこういう表現で言ったわけですよね。で、大きな引き薄を首にかけられて深い海に沈められるのが増したと。これはイエス様の独特の表現であってですね、例えばあなたの右の手左の手が罪を犯すなら切って捨てなさいとか、目で罪を犯す、悪いことを目で見て思うんだったら目を取り出して捨てなさいとかいうのはですね、もちろん目を捨てたから、足を切ったからといって心が罪を犯すからそれは罪を犯さないことにならないけど、それぐらい罪ということに厳しい姿勢でありなさいという意味で、そういう独特のですね、あっと驚くようなですね、独自の例えで表現で言われたんです。ここもそういう形ですね。ここにはですね、そういうつまずかせるっていうことが非常に良くないと。だから私たちは絶えずですね、誰かを神から遠ざけるんじゃなくて神様に近づくようなことを絶えず提供するということなんですね。それで、私たちが何か書いたり言うたりする場合でもですね、それを読んだ人が少しでも神様に近づくようにという気持ちを込めてするわけです。けど普通の文はそうでない。自分がいかに何かをよく知ってるかとかですね、どれだけ緻密に詳しく調べてるかとか、自分がどれだけこう研究している能力があるかとかですね、独自の見解をここにどれだけ込めてるか、それをいわば知らせたいために書いたり発表したりする自分が非常に多いわけです。そんな自分独自の研究を発表したところで神様に近づくかどうかは関係がないわけなんですね。そういうふうに悪の心理とかいろんな分析したところで細かく書いたところですね、こういう見方があるんだと感心したところで神様には近づかないと。神様の真実や神様の愛っていうのに近づくことにはならないわけですね。そういうことで、これをクリストを信じる者っていうのはいつもそのようにですね、つまずきでなくてむしろ道を備えると。イエス様の役目もそうだった。イエス様も本当に神の道を一番備えた人、それにその準備をした洗礼に入りましたですね。私は道であると、私は道である、神様の道をまっすぐ備えた人がイエスキリストだったと。だからそこに意思を置こうとするのが人間なんですね。まっすぐ行こうとするのを絶えずつまずかしてそらさせようとすると。そういうふうに、ここでそういうふうに誰かをですね、神様のまっすぐな道を歩かせないとしてつまずかせるっていうのが大きな罪だと言ってるんですけど、もう一つはですね、この小さきものを特別に神様が守ろうとされておるということはあるわけですね。一方で罪を犯すつまずかせる側の裁き、厳しいことがあるっていうこととともに、小さきものを非常に神様は大切にしてるんだという、これほどいうふうなことはですね、これは他にはちょっとないわけですね。本当に小さいものを大切にしていると、この点ではですね、最近のいろんなゲームっていうような内容ですね、私たちは本当に全然というと知らないですけど、時折ニュースとかなんかでですね、攻撃したりやっつけたりするようなことをみんなたくさん見ているという、そういうことはですね、人を殺したり傷つけたりするようなことを見てですね、何を得るのか、そういうことは何でもないと、悪いことは何でもないというのを遊ぶ面白半分に見るっていうことは、まさにそれはですね、神様の正しい道からつまずいて別の道行ってるわけですね。そういうことを面白がるっていう心は別の道行ってるわけです。 そういうことがたくさんあってですね、そのゲームとかこの頃いろんなものをテレビでもこういうつまずかせるために作っているようなものもたくさんあるということです。で、神様はその、でもですね、つまずかをその小さきものをですね、守ろうとするから、次のところもですね、この、マタイのこの、18の10節、次のページですね、18章の10節、ここでもこれらの小さなものの一人でも、軽んじないようにと。そして、さらに付け加えてですね、その小さきものの周りでは、天使たちがいえば特別にいるんだと言うんですね。そして天でいつも天の父の御顔を仰いでるっていうことは神様と直結してるというんですね。壁があったら神様の御顔をあげないわけです。まっすぐ。で、こういうふうにいつも神様の顔を見ているっていうことはですね、それだけ神様と深く結びついた、すぐそばにおる天使、そういうね、一番近くにおるような何か見つかりがですね、その小さなものたちをこういつもおるって言うんです。守り、いわば守りの天使みたいなものというんですね。これは神様がそういう小さいものをですね、特別に愛しているということを意味しているわけです。だからこそその小さきものをつまずかしようとすることは重い罪になるという、そういう一連の音とつながりなんですね。まあ、この世では小さきものを軽んじるっていうのはこれは当たり前。特に戦争はそうですね。戦争に逃げていけないとかですね、老人、病人、障害者、まず捨てられると。まあ、そういうことだけ見ても戦争の悪魔のような性質がわかるわけですけども、まあ、そういうふうに、この、不思議なほどですね、この小さきものっていうのを重んじるっていうところがあるんですね。そういうふうに別の福音書を見ますと、このもともとですね、どんなつながりがあったんだろうかということで、より はっきり分かるわけです。それでまあ元のところに帰ります。そういったことを補ってですね、今日のところをまあ読む必要があるわけです。まあ、ことはですね、私たちが小さきものをつまずかせないようにということだと思います。私たちもまた信じようとする小さきものなんですね。だから私たちをつまずかしようとするものに対しては神様がそれを裁かれるという意味も含まれていることなんです。こういうふうにですね、投げ込まれた方がマシだとかいうふうにですね、厳しい表現で言われていますが、それから、まあ、次はですね、三節で言ってることは、これはまあある程度わかりやすいことです。もし誰か兄弟が罪、神様に背くことはまあみんな罪、神様の真実とかですね、清いことに何か背くこと、まあ、憎しみとか、あるいは怒りとか、妬みとかですね、そういうものを取るとか、盗みとか、なんかこういう気持ちはみんなこの、なんか真実なものが反するから、そんな罪と言ってるわけですが、まあそういうことで、誰かがですね、罪を犯そうとしている、あるいは、犯してしまったら、少しでもそれやはり、戒めるということは、まあある意味でこれ当然のことだということですが、これはそれに罪ということは大きな悪い結果を生むから、だからそういうことは起こらないように少しでもそういうことを気をつけて、誰かの罪をも言いなさいということですよね。で、ここで悔い改めて言えば その神様の方向を向き直るということになればそれを許せということなんですが、でここでですね、1日に7回あなたに対して罪を犯すってあります。誰かがですね、一日にこの言葉通り、まあ、象徴的な意味があるんですけど、一日に7回もですね、誰かがなんかはっきりした罪を犯したとか言って、この人は今日もさっきも犯した。まあ昼間の付き合いとすればですね、もう7回って1時間おきぐらいに罪を犯すというぐらいですね、それぐらいたくさん罪を犯す、まあ、これは法院で象徴でいくら罪を犯してもということです。そこでですね、でもこれは無条件かというと、ここで、 7回悔い改めますと言ってあなたの来たならば許せということなんです。ですね。もしこの人がですね、あ、悪かったと思えばどんなにこれが繰り返しであってもそれを許しましょうということなんですね。まあ、あれだけ罪を犯してまたしたと、またしたと。だけどまたその時に本当に悪かったと思ったらそれを許すという。もうこれは何度こんなことを言ってるのか。1日に7回誰かに対して私たちがですね、嘘を言ったとか悪いことを思った。あんまそんな普通はないと思うんです。これ非常に大きな数ですよね。誰かに対して7回って。でこれはですね、何が背後にあるかっていうと、7っていうのは患者さんがたくさんということなんですけど、これは実は神様がこういうご性質を持ってるということなんですよね。そのことを知っときなさいということであるわけです。神様に対して私たちは7回どころかもういつもたくさんあるはずです。誰かに対して愛を持たないなんて、それだけは罪なんだったらですね、これ例えばここにこういうだけの人、まあ、30人か34、5人今日来てると思いますが、一人一人に対してですね、何らかの祈りや愛の気持ちを持たなかった、それは無関心ということでですね、一種の罪になるということになるわけなんですよね。そういうことまで言ったらですね、本当に罪ってのは連続なんだ。朝起きてから何を思うかから罪が始まるわけなんです。私たちが朝目覚めてからですね、少しとでもそう、自分が神様に近づくように、他の人も神様に近づくようにという思いから出発するのが本当なんだから、それが正しいやり方とすればですね、他の何かのこと悪いことを思いたりですね、なんかそれだけでも罪だと。また仕事に行って何かしても自分に対して悪いことをした人、この人気づかないやつだらもうどっか行ってしまいとかいう、そういう気持ちもとるの罪だとか言ったら、いっぱい歩いてる人に対して無関心で、まあ、そういうふうにですね、もうこれはもう本当キリがないんですね。愛があるやいう人はそういう意味からしたらです、本当にいないわけなんです。持てないんです。私たちも愛のほんの小さな一つずくみたいなものでしかない。ごく身近なところですけどですね。ですから、愛っていうふうなことは無限にこう幅が広いわけですよ。特に苦しむ人っていうことに対してでもですね、集会の関係の人、あるいは集会関係以外の人、家族の人、あるいは知り合ってる遠くの人、まあ、祈りの友っていうのは本来ですね、その自分が知ってる人以外の遠くの人も苦しんでる人のために少しなりとも祈ろうということなんですね。でも苦しんでる人がおる、決まれてるところ、例えばああいう大きな大学病院、日赤病院とか、ああいう大きな病院には重い人でないとなかなか入れない。もう必ずそこにたくさんの死にかかった人がおるわけなんですね。そういうことをリアルに想像したのはですね、そんなまあちょっと無視なんも感じないで、本当通り抜く、通れないはずです。自分の肉親がですね、そこの病院でですね、本当に今死ぬかどうか非常に苦しみを持っていると思ったらですね、何も感じないと通れないと思うんですね。ですから、まあ、罪というふうなことは私たちは本当にたくさん、これは神様に対して犯しているわけですね。でも神様は私たちはそれを許してくださいと、本当にできませんと会うたんびに何かこれを許してくださるわけです。だからあなた方もそのように神様の持っているような性質ですね、節制の少しでもそれを持ちなさいという意味がこもっているわけです。そういうふうに神様のご性質が背後にあって言われているのであって、ね、私は誰かに7回も特定の人に7回も犯してないとこんなおかしいとかいうふうなことを言ってたら、まあ、ピント外れなことになるんですね。それからここでですね、もう一つのことはですね、なら罪を悔い改めますと言わない人に対してはどんなのかと、悔い改めますと言ってあなたこのくれたら許してやると、これは神様確かに私たちが悪かったですって言ったらすぐに許してくださるっていう、これは皆さんも経験を持ってると思うんですね。態度で今度はこういうことを全然言おうとしない人、いや罪なんか犯してないと、これもたくさんおることです。たくさんのところも圧倒的に多いかもしれませんね。そんな罪は犯してないと、いや私はもうきちんとしてるって言ってですね、そういうことに対してはですね、これはそういう人に対してもですね、今度はどういうことかというと、その人たちがその罪が分かるように、罪を悔い改めるように、あるいは悔い改めない固い心で許されるようにという祈りがそこで生じるということなんですね。でこの聖書のことはでも全部を包んでないわけです。ある部分を切り出して書いてあるわけです。 私もずっと以前に読んだ時に悔い改めますと言うたらまあまあほら許してやろうと思うだろうけど、言うてない人をですね、どうするのか書いてないなとこう横思って、ほとんど言うてこないじゃないかと思うことを思ったことありますね。でもそれは言うてこない人たくさんおる。自分もそうです。神様に対してたくさんの方に罪を意識して言っているだろうかと、人間に対しても犯してもですね、あ悪かったなと本当に思ってるだろうかということで、それをですね、例えばですね、使徒言行録をちょっと一つ見ていただいたらですね、7章の最後、使徒言行録の7章の最後ですね、7章の一番終わりですから、60節ですね。227ページのところですね。このところにですね、ステファノっていうのは最初にこの殉教した人ですね。でもその人がですね、真理を言っただけで周りの人たちから激しい憎しみを受けて石を投げつけられたと、けれどもですね、この最後の言葉は何だったのかといえば、主イエス私の礼を受けてくださいと祈った後でですね、主をこの罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んで死んだって言うんです。これほどですね、自分に対して不正なことをしてくる人たちに対してもですね、こんなもの裁かれてしまいっていうんじゃなくて、その罪を許してあげてください、許してくださいと、罪の裁きはないように罪を許してくださいという意味なんですよね。そういうふうにステパノのところでですね、いやあれ悪かったと言うた人だけ許すとかいうふうな発想で全然なくなってるわけです。それはまあイエス様そのものがまあそういうことで、何にもですね、イエス様のところに行かない人のためまで全部含めて身代わりによって死んでくださったというところがあるわけですね。そういうふうに、まず基本的にはですね、こういうふうに、キリストを信じるならばこのように、最終的にはなるというわけです。自分のところに来ないから許してやらないとかじゃなくて、むしろ神様はそれをみんな見ているわけです。悔い改めない心は神様を罰せられるんですよね。ですからその罰は必ず起こるので、その罰をどうか神様の愛の上にですね、そういうことはないようにしてください、許してあげてくださいという、そういうふうにこの無条件的にですね、祈るっていう気持ち、それが本来こういうふうに私たちが持つべき気持ちだというわけですね。でこのように、悪いことをされてもされても罪を犯してもですね、それしかも何も悪かったと言ってこない人に対してまで許すと、しかも祈るという、こういう気持ちはパウロにもはっきり見られるところで、このパウロの気持ちっていうのは今までにも何度かしたと表したことがあると思いますが、それはローマ書の9章ですね。9章の最初のところです。286ページのところにありますね。286ページの9章の一節からのところです。この 1,2,3 でいうところにですね、私はキリストに結ばれたものとして信じておいて偽りはないと、両親も聖霊によって明かしていると、私には深い悲しみがある、絶え間ない痛みがある、私は兄弟たち すなわち肉による同胞というのはイスラエルなんですね。キリストはああいうふうに言えば最終的に十字架につけてしまったそのユダヤ人たちのことを、まあ、兄弟たちで言っているわけです。そのためならばキリストが離されて見捨てられてさえも良いとすら思っているという、これはどういうことかって言うたらですね、パウロは一番ですね、自分に対して激しい憎しみを持って意思でステパノのように殺そうとするということが何度かあったわけですね。それでもこのようにですね、あれ彼らはですね、罪を悔い改めて自分のところへですね、悪かったと言うてなきゃ許さないぞとか、そんな気持ちとは全然違うということがわかります。ユダヤ人たちはなかなかそういう悔い改めをしないと。それでもですね、パウロ自身はこのように深い痛みを持って、いわば悲しみを持って祈り続けていたということなんですね。なんとかしてですね、彼らが救われるようにと。それが、まあ、キリストを、まあ、信じる人の心の状態だっていうことは、こういうステパノとかパウロのことでわかるんですね。まあ、人間の心っていうのはなんか非常にこう、非常にこの高いところまでですね、こう導かれるっていうのはこういうところからもわかりますよね。はい。まあ、そういうことで、まあ、元に戻りますが、今日のところは短い箇所なのですが、他のところとちょっと参照しないとですね、ここだけでは、まあ、中本さんも言ってるけど、分かりにくいところがいろいろあるわけです。で、このようにですね、罪の悔い改めと、あるいは許しということの非常な重要性を、ここでは特に、まあ、言っておるということなんですね。で、こういうふうに許してあげなさいというのは、もう一つですね、だけ、まあ、この引用を見ておいたらいいかと思いますが、あと一つ、あまりあちこちこう見るのも、ちょっとこう、混乱するところありますが、もう一つだけですね、今日の関連して、まあ、いろいろ関連しているということをですね、記してはあると思うんですけどね、さっきの続きなんですね。さっきの続きのところ、マタイの、18のですね、18の21のところからです。許す許さないっていうその問題、35ページにありますね。マタイの福音書18の21からのところです。ここでも今日ルカで学んだことと関わりのあることが言われていますね。その時ルカがですね、ルカの福音書ないところをちょっと言ってますね。ここはマタイしか書いてないんです。ペテロがイエスのところに来て行ったと。師匠、兄弟が私に対して罪を犯したら何回ですか？7回までですかと。イエスは7回の70枚までというですね、7の7枚7、490と。まあこれはもちろん490回許すっていうことじゃなくて、完全にどんなケアしても許そうという気持ちを持つという。なんかこんなにまで言ったのは、それぐらいこの人間関係っていうのはどうもですね、この誰かが自分たち悪いことをした、それを鬼に思ってしまったら途端にですね、壊れていくという。だから許さないという心がそもそも人間関係の一番根本にあるっていうことを言おうとしてるんですね。どうしても人間を許せないっていう何か起こってしまうんですね。特に不正なことを言われたりされたら。だからこの7の70倍っていう完全数を2つもですね、重ねてまで強調してる。で、そこでですね、それを分かりやすくするために神様の天の国、ご支配権ですね。あろうが家来たちに貸したお金の決済書と、これ前にも学んでしたと思います。1万タラントってものすごいお金なんです。これはある程度聖書を学んだ人は、1タラントというのが1日の給料だ。まあ今の日本で分かりやすく言えば1日の給料だいたい1万円とすればですね。1デナリがそうです。ごめん、ちょっと言い間違えました。1デナリが1万円ということなんです。今の感覚だ。とか、1タラントはですね、これははるかの大きな単位であってですね、前にこれも書いてもらった6000デナリなんですよ。1タラントは6000デナリだから、今の感覚を言うたらですね、 6000万にもなるんです。6000万、だからここのところでイエス様が例えて言われた何かこの、非常に大きな数なんです。1万タラントですよ、これが。1タラントでも6000万円。1万タラント、6000万のこの1万倍なわけなんです。ですね。これは6000億円にもなる。これ計算したら分かるんですね。ですから、まあ、6000億の借金という途方もないことをですね、まあ、言ったわけです。こういうふうに7の70倍って非常に特別な数を持ってきたり、1万たるってものすごく大きな数、巨大な数を持ってきてですね、そうして、借金があるのに、みんなそれをですね、必死に願ったら、全部、許してやったとですね。帳消しにしてやったと。それなのにですね、次のところを見たらですね、28のところ、次のページの28見たら、28節見たらですね、この家来はびっくりするような態度に出たとですね、外にですね、自分に100でなり、6000億円もの借金を許してもらった、たった100万円ほどのもの、こともある。はるかに少ないものを首を絞めて借金を返してと許さないぞと言ったと。しかし、どうか待ってくれと言うたのにしたと、まあ、こんな風にですね、これ何を言いたいのかって言えば、人間っていうものはですね、神様に関してはいっぱいの借金をしてるのにですね、それみんな許してもらってるのに、それなのに他の人を許そうとしないっていう、そういう性質を言っているわけなんですよね。まあ、それほどまでにこの自分がいっぱいも許してもらっているのはなかなか気づかないと。他の人許せないのはみんなこれが分かっていないという、まあ、そういう意味で非常に大きな数を出してこられたんですね。まあ、そういうことですから、この罪の許しっていうことはなんか非常に新約聖書では確かに大事なこと。そしてですね、あちらこちらで取り上げられているんですね。ステパノの最後の言葉もそうだったということで、でこのことに関してはですね、ちょっと離れて旧約聖書にはまだ本当にわずかしか出てこない。だからアダムとエヴァっていうのは大きな罪を犯したのに、アダムもエヴァも神様に対して本当にすみませんでした、全く言ってないんですね。かえって逃げ隠れしてる。カインというもそうですね。カイン。兄弟を殺しとったのですね。本当に悪かったと言って悔い改めてない。その他、ノアもですね、後からブドウ酒を飲んで酔っ払ってしまったとか。それに対して、ノアが悔い改めたという気もないんですね。その他、旧約聖書の様々な信仰のある人もですね、その深いまだ悔い改めっていうところは、はっきりは記されていないわけなんです。でそれが初めてはっきり出てくるのがあのダビデなんですね。ダビデがですね、非常に大きな罪を犯して本当に心から悪かった罪を犯したと。でたくさんの詩編もいわばその関連から生まれたことにつながったんですけども、ダビデがはっきりその罪を認めたっていう、まあ、そういうとこなんですね。で悔い改めの詩編っていうのが詩編にもたくさんあるわけです。でそういうふうにあのダビデがですね、罪を犯して、本当に重い罪を犯して悔い改めたということがまた後の一種の予言にもなったんですね。その後も、ま、旧約では深い悔い改めというのが少しか本に出てこない。新約聖書になってからこのようにあちらこちらでこれは極めて大事なことなんだということがはっきりこう出てくるんですね。そういうことで、まあ、今日のところもですね、罪を犯さないようにするっていうことはもちろん大事なんだけど、誰かが罪を犯してもそれを許そうとするということが人間の関わりの中で、神様との関わりの中で一番根本にあると、まあ、そういうことですね、そのことがこのところで、特に、言われているということです。はい、それではまずこの辺りにして